第1回定例会において質問の機会をいただきましたので、通告に従い大項目4点について伺います。大項目1、防災減災対策について。あの 3.11 東日本大震災、多くの人命や生活を一瞬にして奪い去ってから6年が経過をいたしました。改めて亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、今なお全国各地で避難生活を続けられている方々に心からお見舞いを申し上げたいと思います。さて、復興庁によると避難者はこの1年で約5万名減少いたしましたが、今なお12万3000人余りが避難を余儀なくされております。北海道にも1953人が避難生活を送っております。また震災で多くのことを学び、我が地域での減災への取り組みと薄れゆく記憶を次の世代に伝えていくことも大事と考えております。そこで中項目1点目の地域防災計画の見直しについて、留萌市地域防災計画は平成16年改正以来、全国各地で自然災害が相次ぐ中、津波による被害は東日本大震災で防災に対する考え方が根底から覆されたのは私だけではないでしょうか。この2月、北海道日本海側沿岸部津波浸水想定が発表されました。留萌市においては最高津波水位は海岸線で 10.2 メートルの地点が出現をしております。最大浸水想定面積は280ヘクタール、海岸線の津波影響開始時間は最短28分。そこで地域防災計画の新たな改正、防災ガイドマップ、津波避難計画の改正等変更点と市民周知について伺いたいと思います。中項目2点目の防災情報伝達体制強化の取り組みについてであります。海岸部津波浸水想定の公表を受け、海岸線の津波影響開始時間は最短28分、海岸部と津波浸水予想地域へのいち早い防災情報伝達が大切になってきます。そこで防災行政無線は効力を発揮しますが、強風等で聞こえづらい面があります。そこで防災情報伝達体制強化の取り組みについて伺いたいと思います。中項目3点目の避難路体制の強化についてであります。内閣府の道路に関する世論調査によると、大地震や豪雨などの災害発生時に自宅周辺の道路に不安を感じると答えた人が 53.8% に上り、必要な対策として安全に避難できる避難路の整備が 44.44% と最も多くなっております。東日本大震災の重要な教訓の一つに避難路の整備があります。震災による津波被害では、生存者の避難開始時間が平均で19分後だったのに対し、亡くなられた方は21分後だった、わずか2分の差が生死を分けたと、1分1秒でも早く安全な避難場所へ逃げられるよう避難路の整備を進めるべきと考えております。そこで3点お伺いをいたします。1点目、海岸部津波浸水想定の公表を受け、最高津波水位は海岸線 10.2 メートルの地位が現実として、失礼、10.2 メートルの地 点が出現、そこで海岸部から高いところの避難路の状況はどのようになっているかお伺いをいたします。2点目に避難路の市民等への周知策についてお伺いをいたします。3点目に町内会等の地域住民による避難路の整備状況の現状についてお伺いをいたします。中項目4点目の災害から弱者を守る対策で福祉避難所設置についてであります。災害発生時には体の不自由な高齢者や障害者、妊産婦等いった災害弱者に対し特別な配慮が求められております。福祉施設等のアンケート調査の結果から福祉避難所の指定について協力できれば協力したいを合わせれば 85%、 その方々にどのような効果があるかについては災害時の避難支援、被災後の生活支援に協力できると合わせて 48.4% が協力できると答えております。そこで今後の福祉避難所の設置についての取り組みについてお伺いをしたいと思います。大項目2、高齢者福祉政策について。留萌市の総人口は減少傾向にありますが、その一方で高齢者人口は増加傾向であります。2015年の65歳以上の総年人口は7546人で、総年人口割合 33.6% を占めております。今後5年後の2020年では老齢人口は7845人で、老齢人口割合は 37.8% まで増加傾向にあるようであります。そこで中項目1点目の第6次高齢者保健福祉計画、介護保険事業等について2点伺います。1点目の実施計画実施の2年間の推移について、高齢者を取り巻く課題に対し解決する方策と目指す目標を定め、具体的に施策を展開されております。26年度の見直しを受け、第6期計画推進中ですが、第7期への見直しの本年、そこで実施計画実施の2年間の事業の進捗状況についてお伺いをいたします。2点目の地域包括支援センター事業の取り組みについてであります。高齢者が要介護状態となることを予防し、社会に参加しつつ住み慣れた地域において自立した生活を営むことができるよう支援することが求められております。地域包括支援センターは高齢者の生活を支える総合相談窓口として重要な役割を担っております。そこで地域包括支援センター事業の取り組みについてお伺いをいたしたいと思います。中項目2点目の地域包括ケアシステムの構築について3点お伺いをいたします。1点目の地域支援事業の見直しについて、2015年4月に施行された改正介護保険法に基づき総合事業へ移行した自治体は、要支援者の人向けのサービスの一部を介護保険による全国一律のサービス提供から地域の実情に合わせた内容などに変更できることになりました。これにより介護予防の担い手を NP 団体やボランティア団体の等の介護の専門家以外に門戸を広げ、地域の支援、地域の支え合い体制づくりを推進し、自立意欲の向上につながるよう、これまで以上の多様なサービスが提供されることが期待をされております。そこで介護予防日常生活総合日常生活支援総合事業は、住民が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域包括ケアシステムの一角を担う制度であり、円滑な移行が欠かせないと思います。留萌市のこの事業への取り組みについてお伺いをいたしたいと思います。2点目の認知症ケアパスについて、 地域で取り組むケア包括ケアシステムでは、認知症対策が大きな柱の一つとなります。今後、高齢者が急増する上で、認知症患者または予備軍も増えるものと予想されます。厚生労働省は、認知症施策推進5か年計画、オレンジプランを平成24年9月に発表いたしました。いわゆる団塊の世代が75歳以上となる平成37年を目指し、認知症の人の意見が尊重され、できる限り住み慣れた地域に良い環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実現すべく、平成27年1月に推進5か年計画を改め、新たに認知症対策推進総合戦略、認知度高齢者等に優しい地域づくりに向けて、新オレンジプランを策定をいたしました。そこで認知症ケアパスにどう取り組むのかお伺いをいたしたいと思います。3点目の認知症サポーター制度について、各地域では認知症に関する正しい知識と理解を持って、地域や職域で認知症の人やその家族に対してできる範囲の手助けをする人の推進を図っております。育成講座を受講することでサポーターになることができます。そこで留萌市の取り組みと市民周知について伺いたいと思います。項目3、AED の拡充についてであります。AED 自動体外視除細動器の取り組みについて、消防署等が中心に救命講習を開催し、多くの市民の皆さんが受講されていますが、AED 体外除細動器の普及状況と、今後のこの事業に対する取り組みについてお伺いをいたしたいと思います。最後に、大項目4、子ども政策について、いじめ不登校対策について、国はいじめ防止対策推進法を制定、その第4条に改めて児童はいじめを行ってはならないことが明記をされています。いじめを受けている子どもが悪いわけではないという意味であり、このことが法律にうたわれた意味は大きいと思います。本年度の教育執行方針にいじめ不登校などへの対応については、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの活用を含め、関係機関が連携し、未然防止、早期解決、早期対応に努めるとあります。そこで現状と課題解決の取り組みについてお伺いをいたします。以上で1回目の質問といたしますので、ご答弁をよろしくお願いをいたします。
答弁を求めます。市長。
村上議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の防災・減災対策についてですが、一点目の地域防災計画の見直しということについてですが、公表されました津波浸水想定を受けての留萌市地域防災計画の改定や、防災ガイドマップ及び津波避難計画の改正と市民周知ということについてですが、今回、北海道から公表された北海道日本海沿岸における津波浸水想定ですが、おおむね数百年から千年に一度の頻度で発生する最大クラス津波を想定し、日本海側沿岸部における最大遡上高、沿岸部における津波影響が出現する時間、津波第一波到達時間が公表されており、平成22年3月に公表された津波浸水想定と比べまして、留萌市では市内4地点における数値が、留萌沖の津波断層モデル F06 では最大訴状高がほぼ3倍の高さに、津波影響が出現する時間が最短で28分になる地点もあり、また最大津波高は 10.2 メートルとなる地点があるとの予測結果となったところでございます。留萌市地域防災計画につきましては、昭和63年に全編改正後、今年度までに災害対策基本法をはじめとする関係法令等の改正に合わせて修正してまいりましたが、今回の北海道日本海沿岸における津波浸水想定を盛り込み、これまでの法改正や減災の考え方に基づいた全面改定を行い、さらに平成25年2月に作成、全国配布した防災ガイドマップについても同様に改定いたします。また、平成26年1月作成の留萌市津波避難計画においては、浸水想定区域が増えることで、避難計画図の改正や区域内にある福祉・介護施設等の事業所に対し、避難計画の策定指導、要行動支援者が居住する町内会に対して個別の避難計画を作成することについても、これまで同様に進めてまいりたいと考えております。さらに浸水想定区域を中心に説明会を開催し、防災に関する理解と周知を進める予定でございますので、ご理解いただきたいと思います。2点目の防災情報の伝達体制の強化の取り組みについてでございますが、市民への災害情報の伝達につきましては、防災行政無線、FM モエルによる放送、市および消防広報車両による広報、さらに防災メール登録者へのメール防災メール登録者へメールを配信し、町内会や地域に情報を伝達することとしております。災害情報や緊急時の情報を早く正確に伝えることは、自らの命を守ることにつながるものであり、防災・減災の基本でありますので、さまざまな伝達手段を利用し、情報の伝達に努めているところでございます。中でも防災行政無線は、屋外屋内を問わず広く周知する方法として、東日本大震災でも有効な手段であることは明らかになっているところでございます。今回公表された北海道日本海沿岸における津波浸水想定では、前回の公表より最大訴状高、沿岸部における津波影響が出現する時間、津波第一波到達時間に変更が生じており、特に津波浸水想定区域がほぼ沿岸部全体となった結果から、沿岸部の住民には早い伝達と素早い避難行動による被害を最小限にする減災の考え方に基づき、防災行政無線を保管するものとして、津波浸水想定区域世帯に対し、災害時には防災行政無線の放送が自動受信できる防災ラジオを無償貸与したいと考えているところでございます。災害発生時により確実で迅速な情報伝達を行い、尊い命を災害から多く守ることができるよう努めてまいりますので、ご理解いただきたいと思います。3点目の避難路体制の強化ということについてですが、災害は津波だけではなく、地震や土砂災害、洪水など多種であり、発生時にいる場所や災害の種類によって 避難の方法も変わってくることを考えておりますが、変わってくると考えておりますが、災害発生時に緊急避難する場合には、道路や通路があればそこを通って避難することになりますが、危機に直面したときには、必ずしも整備された道路を通っての緊急避難することにならない状況も生じると考えているところであります。現在、留萌市で津波避難経路として指定している市道や、地域で管理している避難経路については、大町、瀬越市、元町などの市街地区には12の避難経路、浜中、留家地区には3つの避難経路、三泊、潮見地区には3つの避難経路と、北海道が管理している休憩車地管理用道路1か所の合計19経路を平成26年1月に作成した留萌市津波避難計画において示しているところであり、また地域の避難経路では浜中霊受地区の5経路について管理いただいており、課題としては特に冬期間の復員や歩道の確保などについて地域では解決できないとの意見もあるところでございます。その他の避難経路では留萌開発建設部において海水浴シーズンに津波が発生した場合に観光客などが緊急避難できるよう夕凪橋付近に、市道西海岸線から国道231号線に避難できる緊急避難階段整備の実施と合わせて NPO 法人留萌観光協会には津波時の避難経路等の周知について行ってきたところでございます。また北海道では留萌三泊町7地区休憩車地に管理用道路を整備しておりますが、津波緊急時には利用して高い位置に避難できるように市と協定締結を行ってきたところでございます。次に避難路の市民への周知策についてお答えいたします。留萌市津波避難計画については修正後速やかにホームページで公表し、沿岸部地域の皆様には配布する考えでございます。また防災ガイドマップと合わせてお茶の間トークや町内会の会議などにより説明していく考えでございますので、ご理解をいただきたいと思います。また避難路を活用した訓練などを行っていただき、地域の中で浸透していけるよう働きかけてまいりたいと考えております。3点目の町内会等の地域住民による避難路の整備状況についてでございますが、地域における避難路については平成25年に指定後、手すりの設置などを行っていただき、平成28年度までには地域で避難経路を確かめるとともに草刈りなどを自主的に行っていただいている状況でございます。これまで地域の皆様のご協力により避難路が維持管理されており、自助・共助が浸透している状況や津波の被害が影響する地域であることなどもあり、関心や避難の重要性を認識して取り組んでいただいていると考えているところでございます。新たな津波浸水想定が公表されたことから、現状の避難路の確保や地域においては新たな避難路が必要なのか、現状の避難路について引き続き支援を行いながら住民の皆様と協議をし、意見交換を行ってまいりたいと考えております。4点目の災害から弱者を守る対策についてでございますが、今後の福祉避難所の設置についての取り組み等についてですが、災害時の避難については発生時には最初から高齢者や障害者を持った方々、 特別な配慮が求められる方々であっても、緊急的に近くの学校や公共施設への避難が第一となり、その後、避難が長期にわたる場合には、専門的なケアを受けることができる福祉避難所へ受け入れることが、東日本大震災の経験からその必要性について全国的にも認識されているところでございます。福祉避難所につきましては、留萌市では昨年10月に市内の福祉施設に対して福祉避難所の指定についてのアンケートを実施した結果、協力できるおよびできれば協力したいを合わせますと 85.0% の回答があり、前向きな意見をいただいているところであります。行政が指定し開設する避難所では、専門的人材の確保や機材の調達、体調の急変に対する対応などが困難であると考えており、社会福祉施設や医療機関などの協力が重要であると考えているところでございます。しかし、受け入れる側といたしましては、入所者やスタッフ、施設のスペース、備蓄品など不安を感じていることも調査結果で確認することができたところであり、災害時という緊急事態の中でそれぞれが協力できること、助け合えることを確認し、理解を得るためには、今後説明会を開催し、福祉避難所としての協定に向けてまいりたいと考えております。2つ目の高齢者福祉政策についてお答えしたいと思います。はじめに、第6期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画について、この計画2年間の進捗状況ということについてですが、第6期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画は、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みをさらに進めるための計画であり、計画期間は平成27年度から平成29年度までの3カ年であります。本計画の理念は、住み慣れた地域で共に支え合いながら、生き生きと笑顔あふれるまちづくりとしているところであります。また、施策の基本方針につきましては、健康で生き生きと暮らせるまちづくり、住み慣れた地域で暮らし続けられるまちづくり、安心して暮らせるまちづくりとしているところであります。2年間の進捗状況につきましては、計画に基づき、平成27年度に認知症対応型グループホームや、小規模多機能型居宅介護事業所などの整備に取り組み、介護保険施設などの整備や住まいの充実を図ったところであります。今後につきましても、介護給付士通知の送付、住宅改修や福祉用具についての実態調査、国民健康保険団体連合会の医療情報と保険者の介護情報との突合や、縦覧点検などを行い、介護給付士の適正化を推進し、介護保険事業の安定的な運営に向け計画を進めてまいりたいと考えております。2点目の地域包括支援センター事業の取り組みということについてですが、地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活が送れるよう、高齢者の生活を支える総合機関として平成18年に設置したところでございます。包括的支援事業である介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的継続的ケアマネジメント支援業務を一体的に実施し、地域住民の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上、福祉の増進を 包括的に推進することを目的としております。このため、各分野を担う専門職である保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員をそれぞれ配置するものであります。地域包括支援センターでは、包括的支援事業、介護予防事業および任意事業を行っております。包括的支援事業としては、主に介護予防ケアプランの作成や、総合相談支援、高齢者虐待防止などの権利擁護、ケアマネージャー連絡会議や地域ケア会議の開催、介護予防事業としては、ピンピン体広場、脳生き生き教室、任意事業としては、楽楽介護教室、認知症サポーター養成講座の開催などに取り組んでいるところでございます。市といたしましては、専門職員のスキルアップを図るとともに、今後も増加が予想される認知症高齢者への対応や、在宅医療、介護連携の推進など、地域包括支援センターの機能強化を図ってまいりたいと考えております。次に、地域包括ケアシステムの構築についてということで、介護予防、日常生活の支援総合事業の取り組みについてですが、要支援者に対する介護予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、全国一律のサービス提供から、市町村が地域の実情に応じ、既存のサービスに加え、多様なサービスの提供が可能となるよう、介護予防・日常生活支援総合事業として、地域支援事業へ移行となり、当市では平成29年4月1日から実施するものであります。市といたしましては、介護予防・生活支援サービス事業の中の訪問型サービス、通所型サービスにつきましては、厚生労働省が示した新たな基準に従い、介護予防訪問介護は現行の訪問介護相当とし、また介護予防通所介護は現行の通所介護相当とすることにより、現状のサービス水準や提供体制を維持してまいりたいと考えております。また、介護予防につきましては、引き続き元気な高齢者の方が要支援、要介護状態にならないよう、NPO 法人やボランティア団体などと連携を図りながら、介護予防事業の充実に努めてまいりたいと考えております。で、次、2つ目の高齢者福祉政策についてですが、失礼いたしました。2つ目の地域、認知症のケアパスの取り組みということについてですが、認知症ケアパスは、発症予防から人生の最終段階まで、生活機能障害の進行状況に合わせ、いつどこでどのような医療・介護サービスを受ければよいのか、これらの流れをあらかじめ標準的に示したものであります。国が平成27年1月に新たに作成した認知症施策推進総合戦略新オレンジプランにおいては、地域ごとに認知症ケアパスを確立し、認知症の人やその家族、医療・介護関係者などの間で共有され、サービスが切れ目なく提供されるように、その活用を推進するとしているものであります。また、認知症施策の推進にあたり、早期診断、早期対応を担う医療機関の整備や、認知症初期集中支援チームや、認知症地域支援推進員の配置など、地域全体で認知症の人々を支える仕組みが必要であることから、担当職員は 認知症初期集中支援チーム員研修を受講したところであり、市内の医療機関につきましては医師会を通じ認知症サポート医研修のご案内をし準備を進めているところであります。市といたしましては第6期高齢者保健福祉計画介護保険事業の最終年度である平成29年度をめどに医療機関介護事業所と連携を図りながら認知症ケアパスを作成し関係機関への普及啓発に取り組んでまいりたいと考えております。3点目の認知症サポーター制度についての取り組みと市民周知についてでございますが、厚生労働省が平成27年1月に発表した我が国の認知症高齢者の数は平成24年で462万人と推計されており、平成37年には約700万人、65歳以上の高齢者の約5人に1人に達することが見込まれております。今や認知症は誰もが関わる可能性のある身近な病気であります。このため当市におきましては認知症を理解し認知症高齢者やその家族の応援者となって地域で活躍してもらえるよう認知症サポーターの養成研修を行っており、認知症サポーターは平成28年12月末で3523名となったところであります。介護予防事業では認知症予防、運動機能向上、閉じこもり予防複合プログラムとして認知症予防に関する知識の習得と経体操に取り組む脳生き生き教室に取り組んでいるところであります。また NPO 法人ルモイコホートピアでは認知症の人や家族が気軽に参加できる場として認知症カフェを開催しているところであります。今後につきましても認知症についての正しい知識や取り組みについて広報誌市のホームページなどを活用し普及啓発に努めるとともに認知症高齢者を地域で支えるためのサポート体制の充実を図ってまいりたいと考えております。3点目の AED の拡充についてのご質問ですが、 AED 自動体外式除細動器の普及状況と今後の取り組みについてですが、 AED の使用は医療行為であるため医師の指示の下で看護師、救急救命士等の使用に限定されていましたが、平成16年7月厚生労働省通知により一定の条件下で非医療従事者による AED の使用が可能となり AED の設置が増えてきております。留萌市におきましても平成22年4月に留萌市 AED 普及推進指針を作成するとともに市のホームページに観光庁所有の AED の設置箇所等を記載しAED の設置促進を図ってきたところでございます。その結果、市で把握している AED 設置箇所は平成27年度では公共施設32箇所、民間事業所38箇所の計70箇所の設置でありましたが、平成28年度では公共施設35箇所、民間事業所36箇所の71箇所となっており、内訳では公共施設が増え民間事業所は若干減っておりますが、全体では昨年同程度の設置数となっております。民間事業所における AED の設置につきましては各事業者の自主性により設置の必要性を判断してもらっているところであります。従いまして今後とも事業者の理解を得られるよう関係機関とともに啓発活動を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
教育長。
村上議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問に対しましてお答えを申し上げます。大項目4点目の子どもの施策についてのご質問の、いじめ不登校の現状と対策、そして課題解決の取り組みについてお答えを申し上げます。はじめにいじめの状況でありますが、平成27年度は小中学校すべてで12件となっております。いじめはどんなことがあっても絶対に許されないという方針のもと、留萌市のすべての小中学校で平成26年に学校いじめ防止基本方針を策定し、いじめ問題に学校が組織的に対応するとともに、子どもたちが自主的にいじめ問題と向き合う取り組みを進めており、教育活動全体を通じて道徳教育を充実し、道徳の時間の授業参観や公開を積極的に行うとともに、いじめアンケートの定期的な実施や、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置など、子どもや保護者が安心して相談できる体制の整備に取り組んでいるところでございます。さらに、市内校長会、教頭会をはじめ、留萌市 PTA 連合会などの代表者により、構成されている留萌市いじめ不登校等対策委員会において、関係機関との情報共有や連携強化を図るとともに、市内小中学校、高等学校の児童生徒の代表が参加する留萌市いじめ根絶に向けた子ども会議を開催し、学校間、世代間の情報共有や意見交換を行うことで、子どもたちが主体となった取り組みの一層の充実を図ってきたところでございます。次に、不登校の状況でありますが、平成27年度は小中学校すべてで7件となっております。近年、不登校の要因や背景が多様化、複雑化しており、登校できない状況が長引くなど、解決の困難度が増していることから、日頃の見守りによる早期発見、早期対応に取り組み、子どもの状況に応じた積極的な支援を組織的に行うとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、保健所などの関係機関とも連携をし、多様な相談に対応できる支援体制の整備を努めているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、これからも家庭、地域と共通理解を深め、関係機関としっかりと連携をし、いじめや不登校の未然防止、早期発見、早期対応に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
村上議員。
それぞれ、細かい部分で、現状も含めて、ご答弁いただきました。私なりに確認をしながら再質問をさせていただきたいと思います。まず1点目の防災・減災対策の1の地域防災計画の見直しということで、これは本当に自分の手前味噌で大変恐縮ですけど、細かい部分で本当にこの議会でも約21回ほど実は今回で質問をさせていただいています。その原資となるのが留萌市地域防災計画を初めていただいたとき、新たな16年にいただいたときに、あまりにも現実、留萌市の現実に合わない、私なりに防災計画でないかなという視点から、さまざま指摘をさせていただいて、そのたびに部分修正をしていただく、約この10年間だったのかなという気はしています。それで東日本の震災によって、防災の観点というか視点がですね、さまざま今まで以上に変わってきたということで、本年度において防災計画が改定をされるというこういう流れでありますので、個人的な問題恐縮ですけど、ようやく全面改定をしていただけるんだなというふうに思っております。その中でさまざまな対策を取られておりますが、今回の地域防災計画の具体的なスケジュールとして、さまざま今、ご答弁がありましたが、改定含めて、時期的なスケジュールがもし分かれば、お聞きをしておきたいと思います。
長。
今年度、29年度中ということでご理解いただければと思っております。
村上議員。
ありがとうございました。ちょっと後ほどの質問にも関連するものですから、あくまでもしたら来年の3月まで防災計画が改定されるという認識をさせていただきました。で、次にですね、2の防災情報伝達体制の強化ということで、さまざまな情報伝達の媒体は留萌市では推進をしていただいてますが、その中で私は防災行政無線の視点から実は体制強化ということでずっと訴えてきました。それで防災行政無線については先ほど市長の答弁もありましたが、全国的には効果を発揮しているということで、これは私も認知をするところでありますが、状況によっては全く聞こえないということで、ここ数年この指摘をさせていただきました。それでさまざまな角度で、個人が聞こえない場合については電話等の対応もということでお聞きをしましたが、現状の防災行政無線ではアナログ等を含めてなかなか対応が厳しいと、こういうことの中で強化について今回は防災ラジオの無償配布ということで、でこう考えますと、ここでちょっと1点お聞きをしたいんですが、今回 の、 浸水想定区域、この全体にですね、現在は例えば、防災行政無線については26箇所、海岸川を含め、海岸部長を含めて26箇所設定されておりますし、さらに、個人の受信機については120箇所、これについては数年前に特に海岸部に集中して移動できるところは移動してほしいということで、指摘もさせていただいて対応もしていただいて、海岸部によって3件に1件ぐらいで個別受信機も配置をされているということであります。でその中で具体的に強風等を含めてさまざまな分で十分な連携等もできるところとできないところの差が出てきているので、ぜひともということでありますが、で今回の防災ラジオにつきましては、この浸水地域全体にですね、ある意味では1世帯に例えば、個別受信機か、防災ラジオが配置されるというこういう認識でいいのかどうかお聞きをしておきたいと思います。
市長。
この防災ラジオの無償対応につきましては、津波浸水想定区域の方にですね、提供するということですので、今まで以上にですね、手厚い体制が取れると思いますので、情報伝達がより良くなったというなるということで、ご理解いただきたいと思います。
村上議員。
でちょっとすみません、しつこいで申し訳ないけど、そうすると、津波浸水予定地域には全世帯に1台が配置されるって、ここをちょっと確認をしておきたいと思います。いかがでしょうか。
市長。
ほぼ全世帯に配布されるということでご理解いただきたいと思います。
村上議員。
ありがとうございました。実は今回の北海道のこの、津波浸水想定においてですね、今まで以上にこれはあくまでも最大値ということで発表されて、ある意味ではすごい良い発表かなと思うんですが、一面すると今まで以上に、特に高齢者の皆さんなんかは今まで以上に評価といいますか、その水準が上がったということの不安も実は解消するためにあえて今お聞きをしましたが、市長から海岸部世帯の 全世帯にほぼ設置できるということでありますので、こういう意味では安心もできるかなと思いますので、今後の推移を見させていただきたいと思います。で次に3番目の避難路体制の強化についてということで、何点かお聞きをしましたが、その中で今回の公表を受けてですね、海岸部の新たな避難路の整備計画についてどのような考えをお持ちなのかをお聞きをしておきたいと思います。
市長。
今後地域の住民の皆さん方とですね、いろいろな意見交換の中で新たな必要性の部分についてですね、計画的に整備していかなければならないと思いますので、もう一度地域の皆さん方とこの公表を受けてですね、地域の皆さん方といろいろ議論をしながらですね、積み重ねていきたいと考えております。
村上議員、
ありがとうございました。ぜひともよろしく、特に地域の皆さんの、要望というか相談と話し合いをしていただけるということはこれ大きいと思いますので、ぜひとも特に海岸部6地域町内会とですね、懇談を持っていただけますようお願いを申し上げます。で、次にですね、避難所の市民等への周知ということで、これについても何点かちょっとお聞きをしたいんですが、先ほどの中では、ホームページ等で公表し、前回の市民、住民に対しての配布ということでありますけど、実は特に先ほど海岸部において、避難路6町内会の54路線等々もさまざま、前回の避難路計画では発表されましたが、具体的に海岸部において、普通の道路も、言い方変えますけど、普通の道路も避難路として認定をされているということでありますけど、そこでちょっと海岸部の地形等も含めて、ちょっと絞ってお聞きをしたいんですが、例えば黄金岬という観光地のこの部分においては、道道の留萌港線、市道船釣り船通り線、実は恥ずかしい話、私もなかなか道路が何道路かっていうのはよく分かんないんですから、資料を見ながらちょっと実はお話をさせていただいてるんですが、そう考えますと、黄金岬の観光地なんかについてですね、表示等を含めて設置ができないのか伺いたいと思いますが。
市長。
黄金岬の景勝地につきましては、訪れる方がですね、ある意味ではその高台からその黄金岬に集まるという部分もありますので、徒歩で来る方、交通の利便性の中で移動される方におきましてもですね、大体海岸通り、さらにはその大町地区にですね、道路で行く部分、また海のふるさと間とつながっている部分とかですね、その辺の部分についてある意味では観光協会の方もですね、その辺の周知広報をしながら進めていくということになると思いますので、今後は海水浴、ある時期になったときにはですね、FM 等を通じてですね、そういう津波等について十分高いところに避難するという、そういう広報もですね、積極的に進めていきたいと考えております。
村上議員。
表示の設置ということで、ちょっと もう何点か深く掘り下げてちょっとお聞きをしたいんですが、実は今市長言われるように観光地ですから、土地勘がない人が、で実際問題黄金岬、本当にピークになれば、駐車場も満杯、道路も満杯、ということで、さまざまな部分でありがたいぐらいに留萌市の観光地の一役を担っていただいてますが、その中で今私もちょっと実は見させていただくと、駐車場南側といいますか、益城寄りの駐車場には道の避難地のですね、看板といいますか設置をされています。さらにですね、奥側に行くと急傾斜地の注意看板が立っております。で、今市長が言われるように、駐車場のところには海のふるさと館へということで、ある意味ではこう案内もされてますが、それでもう一つ、もっと中側のですね、本当に黄金岬の中心といいますか、昔でいうオレンジハウスですか、 あの近辺、実は今言われるように、海のふるさと館へですね、登っていく階段が実はあります。この辺あたりも実は避難ロードをきちっと指定していただくとか、こういうことも実は重要でないのかなって気はしてます。それで、各さまざまな地域のちょっと情勢もですね、いろいろ調べさせていただく中で、実は北海道でも各地域で、例えば津波ハザードマップの看板をですね、そういう観光地に設置して、そして実は避難誘導するだとか、こういうことは皆さん、これ、東日本大震災の教訓を受けて、さまざま各地でですね、それぞれ対応されてるっていう認識で、私はこの質問をさせていただいてるんですが、そう考えますと、看板だけばばば立てればいいっていうことではなくて、そういうなかなかこの土地勘がわからない人が、一目でわかる、そういうですね、標識をぜひともこの東大震災を受けた教訓の一つとして、特に観光地的な部分である大組岬なんかについて設置を考えてはいかがかなと思うんですが、この辺についてお聞きしたいと思います。
市長、
津波と、地震があった場合にですね、海岸線については津波が起こる可能性がありますので、即座にですね、高いところにですね、それぞれどの場所にいるか確認できませんけれども、大御岬一帯にいる、また観光地として楽しんでいる皆さん方にとってですね、ともかく高いところにですね、常に移動していただくと、地震時には即高いところに移動していただく、そういうことでですね、周知していきたいと考えておりますので、看板の啓発等についてはですね、場所的な問題もあろうかと思いますので、どういう形でですね、その情報伝達、観光客に対してどういう伝達をするのがベストであるのかですね、その辺については今後の課題と受け止めていきたいと思います。
村上議員。
ありがとうございました。観光地的な部分でいうと、そういう意味での安心もですね、与える市民への、趣旨といいますか、情報発信といいますか、そういう部分はぜひとも検討していただくようお願いを申し上げたいと思います。それでもう一点お聞きをしたいんですが、特に今回の津波浸水想定の中では、今までは大体、津波のあれについては、前回の22年、23年等のあれでは38分から50分という場合でありましたが、今回、部分的な部分になるかもしれませんけど、28分という新たな最短の28分という表示が出ました。これについて、10分が相当な時間のだとは思いますけど、いざ避難をするという分では、短い時間かなって気はします。そう考えますと、この28分になったことについての対応策といいますか、この辺はどのようにお考えなのか、お聞きをしておきたいと思います。
市長。
これまでもですね、市民の皆さん方にその津波の時にはですね、即高いところに避難をする、そういうお話をし続けてきましたので、これからもですね、市民の皆さん方にはまず地震が来たらですね、津波浸水の可能性のある地域の皆さん方については即高いところへ移動する、自分たちの住居からその高いところにだいたい何分ぐらいで行けるのかということもですね、十分日常生活の中で市民の皆さん方には想定をしていただきながらですね、なんとかその最大限28分ということですから、その期間内にですね、移動できるような、そういう対応をですね、市民自らが取っていただくということで、これからもこの防災計画等の説明の中でですね、周知してまいりたいと考えております。
村上議員。
ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いしたいと思います。で、次に4点目の災害弱者を守る対策の、福祉避難所の部分でちょっとお聞きをしたいと思います。それで今回さまざまなアンケートを取っていただいて、30数箇所のですね、介護と従事者の皆さんから貴重なですね、現状のアンケートをいただいて、 いろいろな課題はありますけど、ぜひとも協力したいというこの大きな力強い、アンケートをいただく中で、実質的に先ほど市長がありましたように、各施設等をですね、今後ですね、協議をしていきたいということでありますが、国もそういう避難所指定においてはさまざまな対策も取っていただいてますんで、この辺も十分主張していただくということでありますが、ちょっと先ほど1回目の実は防災計画の中で29年度以内ということで、来年3月まで防災計画を改定するということでありますので、その中でぜひともこういう福祉計画のもし指定が協定を結んでいただければ、こういうことなんかもぜひとも入れていただくとか、こういうことを十分ですね、今回の地域防災計画の改定の中で進めていただけないかと思うものですから、できましたら来年3月までありますけど、スケジュール的な部分でもしお考えがあれば、福祉避難所指定のですね、協定のさまざまなこれからの協議のスケジュール等ももしあればお聞きしておきたいと思います。
福祉避難所については、ある意味では事業所が固定されておりますので、それぞれの事業所とですね、できるだけ早くに意見交換をしながらですね、取り進めていきたいと思いますので、私どもとしてはその29年度にこだわらずですね、できるだけ福祉避難所の連携等についてはですね、早く取り進めていきたいと考えております。
村上議員、
ありがとうございました。ありがとうございました。これも相手のあることですので、ですも協議をよろしくお願いをしたいと思います。で、次に第5部2つ目の高齢者福祉について、それで第6期の計画の今年度を見直しというの年になっております。で、第5期の時も1年間しっかり、ある意味では第5期の見直しをして第6期の計画を立てていただいて今推進をしていただいておりますが、今回第6期の見直しの29年でありますので、2年間の推移状況を含めて次期計画の方向性についてもしあればお聞きをしておきたいと思います。
市長、
高齢者がですね、多くなっているその状況の中でですね、十分なサービスが滞りなくできるような体制、いろいろな意見をお聞きしながらですね、その満足度の高いサービスに努めるようですね、計画に盛り込んでいきたいと考えております。
村上議員、
ありがとうございました。これはまた1年間しっかり検証をしていただいて、第7期の計画にですね、反映をさせていただくようお願いを申し上げたいと思います。で、次に、地域包括ケアシステムの部分について、先ほど、ケアパスは29年度中にですね、策定をしたいということで、お話を答弁をいただきました。で、これにつきましては、医師会等を含めてさまざまな皆さんによってこのケアパスの作成が進められると思うんですが、そこでですね、先ほどとすごいスケジュールという意味で、具体的にいつごろですね、このケアパスがの作成を進めていくのか、もし作成スケジュール等がありましたらお聞きをしておきたいと思います。
市長、
29年度中ということでご理解いただきたいと思います。
村上議員、
すべてにおいて29年度中ですので、7期が始まる、ごめんなさい、第7期の計画が始まる前にですね、ケアパースの部分が推進されるということでありますので、これはその状況の推移を見ながら、 今後ですね、また指摘をさせていただきたいと思います。で、次に、AED の自動体外式除細動器の推進ということでそれぞれご答弁をいただきました。それでこれはあくまでも特に任意的な部分で留萌市でも拡充をしていただいてさまざま進めていただいておりますが、具体的に公共施設が36、それで民間が36、あ、ごめんなさい、公共施設が35で民間が36で71箇所ということで、これはホームページ等も含めて地域の図面等も、設置をする中でですね、範囲的にはさまざまな部分で、私も実は見させていただく中で全市的な部分はあるかなって気はしてますが、実は前回数年前に1回この同じような質問をさせていただいて、実はその24時間にこだわるわけじゃないんですが、この除細動器については本当に1分、10分から1分に時間がですね、ある程度こう経過していく中で、延命的な部分を含めるとなかなか低下していくっていう、それを実は回避するためにこの AED が全国的にですね、今大きく広がって各地域でそれぞれ対策を取られています。地域的のちょっと格差はありますが、例えば地域によっては24時間体制、これは各自治体の規模にもあると思いますが、そう考えますと留萌市内を中心にですね、71箇所が本当によく推進をしていただいていると評価を実はしながら 再質問しているんですが、ただその中でどうしても時間的な制約、施設によっては時間的制約がどうしてもこう引っかかってくるかなと。それで例えば、公共施設の市が、保管する35箇所のこの部分にちょっと絞ってお聞きをしたいんですが、例えば学校であれば土曜日、日曜日休みですが、管理人さんがいらっしゃれば、学校によっては、体育館やグラウンドを使っていれば、学校に入っていけるという、こういう状況を見ますし、これも十分でないところもあります。で、さらに、市が今、委託しております各コミ線で、ここにつきましても、実は、前から見ますと、ちょっと失礼な言い方ですけど、前はほぼ全館的に担当さんがいらっしゃって、でも今は使用しないときは閉鎖をしているって、これはさまざまな事情もありますけど、そういうときにですね、例えば各コミ線の、全部のコミ線ではない、ちょっと自分ですみません、全部見てませんけど、数箇所のコミ線見させていただくと、入り口には間違いなく AED の設置というステッカーが貼ってあります。で、そうすると、そこを利用する方やさまざまな皆さんは、ここへ来れば AED が使えるんだなっていう認識を実はしていた。これもすごくいいことだと思います。でも、管理人さんの都合だとか、あ、ごめんなさい、使用の都合によって施設が閉鎖されている。で、管理人さんが近くがいればいいですけど、それなりに10分とか5分とか、管理人さんもあの小店の近くであってもそれなりに時間がかかる。こういう状況の中では、せっかくこの AED を35台配置していただいても十分に活用できないんじゃないのかなというすごい疑問視を実は持たせていただいて、この質問に立たせていただいております。で、ちょっと恐縮で場所を決めて関係者に申し訳ないんですが、例えば私の近くでは江東小見線、ここは入り口がフードで2箇所になっています。で、一番表に AED のステッカーが貼ってあります。で、その次に普通のドアが開いて玄関があると。で、こういう設置であれば AED を例えばそのフードの中に設置するとか、こういうことによってですね、さまざまな いたずら等の部分があるかもしれませんけど、そういう簡単なものじゃなくて AED の本当の使い道だとか、こういうことを今一生懸命講習会等を含めて市民に周知をしていただいている中で、この AED の活用の拡大といいますか、設置をしていただいて、実は本当にはこれ使わない方がいい器具でありますけど、いざという時に本当に必要だからこそ今設置をしていただいて、 留萌を含め全国で今実はこれを普及がされている、この情報を含めてですね、なんとかそういう公共施設の室内から、まあ、対応、さまざまな対応をですね、できないのか、屋外に出るといいますか、常時使えるような体制ができないのか、この分室でお聞きしたいと思います。
市長。
AED の屋外設置ということにつきましては、いろいろな課題が想定されております。例えば、盗難防止の関係とかですね、また冬期間の除雪、寒さ対策、維持管理費などという問題がありますので、他都市のですね、状況を見ながらですね、今後判断していかなければならないと思っております。公共施設等についてはですね、日常の中で多く集まる、多く利用されている時間帯等においてですね、即対応できるという部分でございますので、よそからこの場所にですね、近くから借りに来るという、そういうケースについては、今のところ、留萌市内では実際に利用されたというケースがございませんので、今後、それらの情報を得ながらですね、判断してまいりたいと思っております。
村上議員。
ありがとうございます。なかなかちょっと話がかみ合わないんですが、私は、市長、今言いましたように、さまざまな盗難等を含めて課題はあるんでしょうけど、その課題の中で、特に、その、施設によっては、対応策も見えている部分もあるかなという気は実はするものですから、こういう質問をさせていただいてますので、ぜひとも人がいるときはもちろんで、これはそうであります、そのための設置でありますから、でそれ以外についてもですね、地域のこのように図面でホームページ等も含めて、この地域にこういう AED の設置場所ということで、周知をしているわけですから、そう考えますと、特にその地域の小見線の、例えば皆さん方が集まる地域の5分、10分以内のところに持ってくるっていう、そう枯れに来るそういう体制もですね、実は必要ではないかと思うのですから。その点について、今後ですね、今の答弁では推移を見させていただくしかないかなと思っております。どうかよろしくお願いをしたいと思います。それで、最後に、いじめ不登校の対策についてということで、先ほど教育長からご答弁をいただきました。それで私はここ数年間、このいじめ、不登校の部分については何回か質問をさせていただいて、もう本当に関係者の皆さん含めて教員の教育現場の皆さん、本当に対応していただいているなという評価をする中で、ぜひともさらに進めていただきたいということで、の視点でちょっと何点かお聞きをしたいんですが、実は件数は別として、いじめのその次が不登校。そして一昨年、全国各地で痛ましい、実はいじめをある意味では原因として自殺っていう、こういう流れが今、全国的に起きてるなと、でそう考えますと、これは完全にですね、それをカバーできるわけじゃないですけど、さまざまな皆さんのお力をお借りして、さまざま対応してるんですが、どうしてもやっぱりそこには、12件、いじめでは12件、それから不登校では7件、でこの連鎖といいますか、この小中学校の12件が中学校、ごめんなさい、中学校の11件がいずれ高校になったりとか、進学していく中で、そのいじめだとか、ある意味では不登校が一つの、心の傷になって、そして引きこもりになったり、ある意味では、それを苦にして自殺っていうこういう流れになっていくかなっていう、すごい危惧をしてるんです。留萌市といたしましては、まだありがたいぐらいそういう悲惨な状況にならないの手前で、皆さんのご努力でこのいじめ、不登校対策に取り組んでいただいてますけど、そういう懸念等を含めて教育長のもし考えがあればお聞きをしておきたいと思います。
教育長。
お答え申し上げます。先ほどいじめの件数を含めてですね、ご答弁をさせていただきました。まず平成29年度に起きたいじめの12件等についてはですね、事案が認知された段階で学校がですね、直ちに対応していじめについては解決をしているという状況でございます。 また不登校につきましても、学校に戻ってこられている子どもは全てではないにしてもですね、教員が家庭に出向いたり、学校がチームでですね、その子の不登校を解決しようということになっています。私どもが危惧しているのは、認知ということ以外にですね、隠れているそのいじめだとかがあって、全国的なそういう事案になるのではないかということがやっぱり一番危惧をしております。これにつきましては、市内校長会、校長会も含め、教頭会も含めまして、子どもを、常日頃から監視というんだけど、様子を見るということを行っております。で、特に市内の学校では言いますと、挨拶運動というのはやっぱりですね、校長が子どもたちが登校する前にですね、校門のところに立ってですね、挨拶をしながら子どもの様子を見ながらですね、ということにしておりますので、私もしても、重大な案件が起きないようにですね、常日頃からですね、このいじめまた不登校に対するですね、ことを、行っていこうと思っております。以上でございます。
室上議員、
ありがとうございました。ぜひとも今教育長が言われるように、ことあってからではなくて、ことが起きる前に、予防という意味で、ちょっと言い方あれですけど、自殺予防といいますか、この予防もですね、大きな課題になってくるかなという気はしています。で、そう考えますと、今さまざまな局長がありましたけど、ぜひともこの自殺予防の対策もですね、ちょっと飛躍はするかもしれませんけど、いじめ不登校の次に、自殺予防と、こういう対策もですね、ぜひとも考えていただきたいと思いますが、教育長の見解をお聞きし、私の一般質問を終わらせていただきます。
教育長、
お答え申し上げます。議員からのお話のあったですね、自殺ということはあってはならない行為であります。私どももですね、学校がチームとしてですね、その普段からですね、この対応しなきゃならないと思ってますし、私どもはその学校から、何か小さなことでもあったら連絡体制をしっかり取ると、それと関係機関とも連絡を取るということを、学校と確認をしていますし、このシステムはできていると思いますので、いじめ対策、そして不登校で、もしあってはならない、自殺ということに対しては今後ですね、対応というんですかね、準備というか、そのことにしていかなければならないと思っています。以上でございます。
16番、村上議員の質問を終わります。